こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。3000人以上を診療してきた医師が教える ASD 自閉スペクトラム症、グレーゾーンの子供をありのまま育てる方法は、発達障害児の診療に20年以上携わり、3000人以上を見てきた医師星野府による子育てガイドである。著者は ASD と診断された長男を育てた母親でもあり、臨床地と当事者家族としての経験を重ねて、ASD やグレーゾーンの子供への関わりを論じる。本書の目的は、子供を定型的な基準に合わせて矯正することではない、特性を具体的に理解し、負担が過度にならない環境、伝え方、生活の仕組みを整えることで、本人の安心と成長を支えることにある。診断の有無だけで子供を分けず、育てにくさの背景を見立て直す視点も特徴的である。親の罪悪感や義務感を軽くしながら、家庭学校、医療との関係を現実的に調整するための実践的な一冊として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、治すより特性を明らかにするという出発点。本書の中心には、 ASD を本人の努力や親のしつけで消すべき問題として扱わない姿勢がある。著者は、 ASD や併存する特性を脳機能の偏りとして捉え、まず何に困り、何なら取り組みやすいのかを具体的に把握することを重視する。この考え方は、単に個性を尊重しようと述べるだけではない。例えば、強いこだわり、感覚的な苦痛、予定変更への弱さ、対人場面での混乱などをわがままや反抗と決めつけず、行動が起きる条件として理解することを求める。原因の見立てが変われば、対応も叱責や無理強いから見通しの提示、刺激の調整、選択肢の設定へ移る。著者が、諦めるを明らかにするという意味で捉え直すのは、可能性を狭めるためではなく、実行不能な期待を手放し、支援の焦点を定めるためである。診断は子どもの将来を決める札ではなく、困難の理由を理解して支援を始める手がかりとして位置づけられている。次に、普通であることではなく、本人の幸福を判断軸に置く。本書は、親が抱きやすい、同年代の子と同じようにできるべきだという基準を点検する。著者によれば、この基準への固執は、子どもができないことを責める場面を増やし、親にも挫折感や自己嫌悪をもたらしやすい。そこで提案されるのが、この子にとって一番大事なことは何かを判断軸にする姿勢である。食事中に座っていられない、偏食がある、集団行事の練習を苦痛に感じるといった場面で、形式的な達成を最優先にすると、家庭や学校が緊張の場になりうる。本書は、給食の間食や行事への参加自体を絶対的な目標にせず、健康安心、継続的な登園登校といった本来の目的を見失わないよう促す。これは要求をすべて取り下げることとは異なる。本人が耐えられる条件を探り、必要なら休息、参加方法の変更、学校と相談を行うという環境調整である。親が余裕を取り戻すことも、子どものストレス反応を減らす重要な支援として扱われる。さらに、家庭内の衝突を減らすための環境調整と支援の組み合わせ。本書は、特性の需要を精神論だけで終わらせず、日常の困りごとに対する調整へつなげる。ASD のある子どもは、感覚刺激、曖昧なし、予測できない予定変更、集団で求められる同調などに強い負荷を感じる場合がある。そのため、問題が起きた後に注意を重ねるよりも、負担を生む条件を減らす方が合理的である。家庭では、生活の流れを分かりやすくする、指示を簡潔にする、苦手な活動に代替手段を用意するといった工夫が考えられる。学校では、行事や集団活動への参加の仕方について、本人の苦痛と教育上の目的を分けて相談する必要がある。本書では、認知行動療法や服薬にも触れ、環境調整だけで抱え込まない姿勢が示される。これらは全員に同じ形で適用する万能策ではなく、困りごとの内容や本人の状態に応じて専門家と検討すべき選択肢である。親が孤立してしつけの失敗と抱え込むのではなく、支援を組み合わせる視点に実用性がある。そして、こだわりと集中を強みに変えるには、本人に合う目標と場がいる。 ASD の特性は、困難だけで説明できず、関心の深さ、明確な目標に向けた持続力、独自の発想や行動力として現れることもある。本書は、こうした側面を過度に美化はしないが、本人の特性を一律に抑え込むのではなく、活用できる方向を探る重要性を説く。著者の長男の経験は、その考え方を示す事例として紹介されず、興味や目標が明確になったことで、学習への取り組みが継続し、周囲に同じ目標を持つ仲間がいる環境も支えになったという。ここで重要なのは、進学や職業上の成果を ASD 時の標準的な到達点として提示することではない。むしろ、本人の意欲と特性が噛み合う対象、予測可能性や理解者のある環境を見つけることが、能力の発揮を左右するという点にある。同時に、こだわりの強さや融通の効きにくさが、新しい環境で摩擦を生む可能性にも目を向ける。 強みを伸ばす支援とは長所だけを称賛することではなく、困難が起きる場面も見越して選択肢と対処法を整えることである。最後に診断へのためらいと親の孤立を。支援開始の機会へ変える本書が対象とするのは、すでに ASD と診断された子どもの保護者だけではない。もしかしてと感じながら受診や相談をためらう家庭、診断名を受け止めきれない家族関係の中で悩む親も視野に入れている。発達特性を認めることが烙印のように受け取られると、子どもの困りごとは本人の性格や親の育て方の問題に還元され、必要な調整が遅れやすい。著者自身の経験も踏まえ、本書は診断や特性理解を終点ではなく出発点として扱う。大切なのは名称だけではなく、日常で何が負担になっているのか、どのような支えがあれば生活しやすいのかを共有することである。また親がもっと頑張らなければならないと考え続けると、子供への関わりが過剰な統制や疲弊へ傾きかねない。医療者であり親でもある著者の立場は、専門知識を家庭の現実から切り離さず、親の感情的な負荷にも支援が必要だと示す点にある。相談先を持ち、学校や家族と情報を調整する意義を考える入り口となる。結論として、本書はASD またはグレーゾーンかもしれない子どもの行動に戸惑い、毎日の食事、登園登校、集団活動、学習、将来への不安を抱える保護者に適している。家族を支える教育福祉職にとっても、行動だけを問題視せず、負担の背景と環境条件を考えるための補助線になる。読者が得られる実践的な利点は、子どもを変えようとして対立を深める前に、特性、困難、環境、目標を切り分けて考えられることだろう。みんなと同じを目標にするのではなく、本人の安心健康参加可能性を基準に調整する視点は、日常の判断を具体化する。一方、個別の診断や治療方針を本書だけで決めることはできず、強い苦痛や生活上の支障がある場合には、医療心理学校の専門家との連携が必要である。同種の育児書と比べた際の特徴は、長年の診療経験と、ASD の子を育てた親としての経験を結びつけている点にある。抽象的な需要論に偏らず、環境調整、親の認知の見直し、必要に応じた支援の活用を結びつけるため、診断の有無に関わらず現実的な関わり方を考えたい読者に有益である。ご支援いただける場合は、星の付ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。